ようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日は地面反力という人間が環境から得るエネルギーのことを話したわけでありますね。つま先立ちとか、かかと立ちとかしない。足の裏がべったりついてて、そのまままっすぐ腰を上げる。その時に地面から体重以上のエネルギーが出てくる。これを相撲でやったのが、琴奨菊のガブリより。
はい。
ガブる時に、琴奨菊は一旦しゃがむんです。しゃがんどいて立ち上がろうとするときにエネルギーが出る。それが最高の力。スッといなくなるんですよ。
いなくなる。
うん、前から。
はい。
そして石川佳純の卓球のクイック。
ほう。
あれはね、すっごいよくできてて、中国選手の多くが床を蹴るんです。叩いて伸び上がろうとするんです。
はい。
石川は違う。落とすんです、腰を。それで、抜きで沈んだ体を持ち上げると、石川佳純にもう強烈なクイックのスピードが出るわけです。核のごとくでありまして、内力、体の内側にある力と、外から地面反力とか、軸力、回る力、そういう外力、外の力に頼って、体を動かす。そうすると、内力と外力の二つの力が合わさったものが、個人の選手の力となるんです。
はい。
あなたの坊ちゃんがやっている合気道の動きの中で一番特徴的なのが、
はい。
くるくるくるくる回ってるでしょ。
回ってます。
あれがトルクなんですよ。
トルク。
回転力。人がパーッと手首掴んできたら、何も逆らわずに相手が掴みたいっていう力で掴ましておいて、自分はその場で一回転すればいいんです。
うん、
引いた方の足を前に出して回ればいいんです。
うん、
そうすると回転されると、外力もパワーとして合わさるわけです、
はい。
こういう外にある力を内側に取り込むという。うん、これが柔欲剛を制す、
はい。
柔らかいものが最強なんだと。かな、
はい、
バドミントン、
はい、
なんでこんなに日本は急に強くなったんだ。
そうですね。
あれを支配したのは何かというとこれなんですよ、
はい、
外力を使う。
うーん、
さっきは腰の外力言いましたね。スクワットの時の腰の使い方、はい、今度は肩に行きましょうか、
はい、
外力で全く新しいスマッシュの技を創造したのが実は日本のバドミントンなんです。この日本選手に外力としてスマッシュのパワーの技を開発指導してくださったのが韓国のパク・ジュボンコーチ、
はい、
この人の献身的な努力によって日本のバドミン界ってのは世界一流になった。感謝しましょうね。それまでは中韓に全く歯が立たなかった、うん、韓国あるいは中国の選手ってすごいんです。例えば、サーブがあるよね。
はい。
サーブの初速が360キロって言うんですか？男子でしょうね。
そんなにあるんですか？
新幹線よ。そうなの。360で記録間違いないと思う。はい、とにかく300キロ以上だ。あのバドミントンの、あのシャトルの初速が。ところが、すっごく面白いことをパクさんは気づいた。どんなに初速速くても深く守られているうちにシャトルのスピードは落ちる。ここに唯一中間に勝てる一つのあやがあるわけだ。どんなに初速スマッシュが激しくても後ろの方に下がっておけばスピードが落ちてくるわけじゃん、
はい、
それを拾うわけ、
はい、
拾って拾って拾いまくって繰り返すわけ、
うん
うん、そうすると相手の疲労度がどんどん増してくるわけよ、
うん、
このパクさんがお考えになったのはレシーブの粘り、
うん、
これを日本人に徹底したんです。パクさんはレシーブこそ攻めと考えたというこの作戦で中間を圧倒する日本人チームを作ったわけであります、
はい、
日本人は体型的にも小さいんですよ。体が、がたいがね。かなさん、そこで結構です。弓を引く真似をしてください。
よっ。
もっと引いて。
ほわ。こんな感じですか？
それでは、引けてないのよ。
引けてな ない、うん、弾いたことないから分かんない。
分かんないよね。カナさん、俺の見ててね。
はい。
これあるでしょ、
はい。
鶴持つでしょ、
はい。
弾くでしょ、
はい。
こう。
あ、手が、手のひら上に向く感じなんですか。
カナさんも、もう一回やり直してみて。
え、そうなんだ。
ほら、力が入るでしょ、ほら。
ああ、まあ、その方が力出ます。
力出るでしょ。
はい。
これをバドミントンに応用したのよ。両手あるね。両手皆さん出してくださいね。
はい。
これを外に回すとき、パワーが出るんです。
ほ
うん。内側から外に、
うん。
今度は大阪のま、ナオミの真似をして、打ち込んでくれる彼女も、凱旋させるよね。
ラケット
うん。
あ、そうなんだ。
うん、
へ
え。あれが実は武道の弓道の肩の動きと同じなんです。ちょっと細かに説明できないの誠に残念ですけど、そんな風にして一流の人にはその手の美しいと思われる動きが潜んでいるというわけでございましてね。この続きまた明日のうんまな板の上で。